にしたいと思います。旧約聖書の箴言を言いたいと思いますね。第4章でありますがね、第4章では、箴言の第4章の18節から終わりをご一緒に、終わりまでご一緒にお読みします。正しき者の道は朝日の王ことし、いよいよ輝きを増して昼のもなかに。悪しき者の道は暗闇の王ことし、彼らはそのつまずく者の何なるを知らず、我が声を我が言葉を聞き、我が語るところに汝の耳を傾け、これを汝の目より離すことなかれ、汝の心の内に生まれ、子はこれを売る者の命にして、またその全体の薬なり。すべての守るべきものよりも勝りて汝の心を守れ、そは命の流れ、これよりいずれば。偽りの口を何時より捨てず、悪しき唇を何時より遠く離す。何時の目は正しく見、何時のまなぶたは何時の前をまっすぐに見る。何時の足の道を考え測り、何時のすべての道をなくせ。右にも左にも偏ることなかれ、何時の足を悪より離れしめよう。まあそうですね。この22節にありますけれども、子はこれを売る者の命にして、またその全体の薬、まあ療薬、薬なり。神の言葉ですね。まあ神の言葉と受け取ってよろしいわけでして、我が子よ我が言葉を聞け、我が語るところに汝の耳を傾けよう。まあ神の言葉は耳からも入ってくる、まあそういうことはたびたびお話しますけども、語る神の言葉を我々は聞くというね、聞くということは、非常に重要なことで、それからそれから21節は、これを汝の目から離すことなかれ。これは聖書を読むということにもつながっていきますね。汝の目から離してはならない神の言葉、はい、そして、3つ目としては、汝の心の内に守りなさい。まあ心の内に守る、まあ心で信ずるということもあるだろうし、聖書で言う信ずるということは、心で信ずるということですね。正確に言うと心で信ずるということは、なかなか理解できない人が、まあ最初は誰も理解できないですよね。信じるって言ったら大体頭でうなずくことだと思ってますから、頭で信じた、頭で理解した、頭でまあ一応それをまあ同意したというふうに置き換えてしまっているのが現代のキリスト教会ですけれども、まあ今日のキリスト教会、プロテスタント教会の問題は、信仰を賛同するという言葉に置き換えてしまったんですね。信じるということをアーメンと言って同意することだと、そういうふうにまあすり替えてしまった、うん、本物の信仰が入れ替えられてさ、悪魔っていうのは本当に巧妙にまあ抜き取っていくというか、盗んでいくというか、教会から信仰が奪われて、しまった、これが今日の世の教会で、うん、だから信仰の代わりに、でも悪魔っていうのはこう盗んでいくとですね、必ずその 偽物を置いてくんですよね、うん、だから盗まれたことさえ気がつかない、うん、はい、だから相手にこう気づかせないっていうのが、これがこのやっぱり泥棒でもですね、このまあプロになってくるとですね、まあ、泥棒のプロっていうのもいるのかどうか知らないけども、まあいるとしたらね、プロになってくると、相手のね財布から盗まれたっていうことを気づかせないぐらいの、まあ、金額に抑えていくってことですね、うんうん、そうするといつでもこう取れるから、うん、そうですね、それで生活してるっていうそういうことがあるかもしれない。ごそっと取っていくとですね、あれって言って、これは泥棒だってこう分かりますけど、うん、ね、だからそれはもう泥棒っていうレッテルを貼った泥棒よりも、少しずつ少しずつ人のものを取っていくっていう、もし人がいたらそれは要注意ですよね、うんうん、それは一番気をつけなきゃいけない。だから悪魔サタンもね、そういうところあります。だから取られたことに気づいてないんですね。だから世のキリスト教会の人は、まあ、しょっちゅうアーメンアーメンって言うんですよ。まあアーメンが悪いわけじゃない、アーメンは使い道をちゃんと正しくすれば、これほど素晴らしい言葉はないですよ、アーメンと。だけども世のキリスト教会どこでもかしこでもアーメンアーメンってですね、アーメン、うん、それからちょっと力込めてエイメンとかいう人がいますよね。そしてなんでこの人こんなに力んで言うのかと、それが信仰だと思ってるわけ、世のキリスト教会、ほらアーメンアーメンって言ってですね、それは賛同であって、うん、ただ賛同してる、私もそう思います、そうなるようにって、ただそう言ってるに過ぎないわけ、はい、そうですね、だからそれは信仰じゃありません。信仰というのは心で信ずる、頭でうなずくことじゃありません。心で信ずる、はい、これが本物の信仰です。でいつの間にかそれが教会から奪われていった、うん、じゃあ心で信ずるっていうことは何が違いますか。頭で信じるっていうのと心で信じるっていうのは何が違いますかということでありますけれども、頭で信じるっていう人は意外とですね感情的にですね、いろいろとこう表しやすいんですよね。何か感じましたとか、何かこう今こう光が来ましたとかですね、なんかちょっとこう後ろに倒れかかりましたとか、まあ、いろんなこと言うわけですね。だからそれは頭で信じる人、そういう人はですね見えるところにとらわれやすい、うん、それから感情的なものを持って、うん、何か感じたとこう言うわけ。この感じたというのが、これがまあ見えるところの、まあ、偽物の信仰ですよ、それ、はい、それから心で信じるというのはどういうことかというと、何にも感じなくても、何にも感じなくてもそれに一切気を取られない、感覚というものに左右されない、感じようが感じまいが、感じなくて結構、はい、神の言葉がこう言ってるんだから私はそれに立って行動しますっていう、この行動が伴ってくるのが心で信じたということ、うん、そうですね。心で信じた人はそれはですね、行動するっていうこと、感じようが感じまいが、感じていなくても結構、全く気にしない。全くこのですね、まあ、それに対して、気にしないで行動していくっていう。それで、その頭で信じた、世の中のプロテスタント教会はその頭で信じるですね、賛同ということで、信仰を、まあ、間違って理解してしまってますから、頭で信じました、感じました、今何か本当にこう光が来ました、感謝でした、まあ感謝はいいんだけどもそういうことばっかり言って何一つ行動しない、うん、これが 現代のプロテスタント教会の信仰です。いわゆるこれはですね、精神の世界、感情の世界、知性の世界、まあ、そういう世界にただそうですね、まあ、喜怒哀楽を持って、そうですね、いるだけのこと。だから我々はそれではですね、神の働き、神の言葉というものは我々の上に実現してきません。祈って、そして導かれた、ね、聖書の言葉に立って、そして行動していく、はい、これが我々の信仰でありますね。神の言葉に立って、行動するということですね、はい。そのために必要なのは異言の祈り、異言の祈り、だから異言の祈りがなぜ必要なのかというと、それは、そうですね、異言の祈りというのは聖霊に従っている状態だからです。異言で祈っている時に私たちは聖霊に従っている状態、はい、心で信じ神に従っている、そして自分の口と舌を動かして発声しているわけですね、口と舌をですね、神に従わせて発生してるわけ、ね。だから、異言で祈れば祈るほど、私たちは、この、口と舌以外の体の全ての器官を神に従わせるということは、まあ、むしろたやすいんですよね。口が一番難しいです。人間の口と舌というものが、コントロールの一番効かない器官なんです、体の中で。最も難しい、はい、そうですね、口と舌をですねうまく操ることができたら、まあ、ある程度成功していけるかもしれないんだけども、まあ、世の中でね、だけども自分が言おうと思ったこと言えないし、言っちゃいけない言っちゃいけないと思いながらあっという間に言ってたっていう、そういうこと、もう本当にですね、まあ、ヤコブに言わせれば、そうですね、死の毒の密るものが人間の舌と口であるって、だからこれをですね、制し得ることをあたわず、もう制することができないけれども、我々が異言で祈っている時は我々の口と舌を聖霊の導きに従わせて動かしているわけ、そうですね、だから異言で祈っている時は聖霊に従っている状態ですね。だからこれはですね、この行動に出てき現れているということですね、だから異言で祈れば祈るほど私たちはその他の足も手も体も神様に従いやすくなっていくんです。それは一つの訓練なんですね。異言で祈ることは私たちの体全体を神様に従わせる訓練になるわけ。なぜ私たちが神様に従えないのか、まあそれはいろいろありますけど、なぜ、まあ、だから従えないって言って我々が従えるところまで、それぞれ一人一人みんな段階がありますから、急になんか一足飛びにですね従えますというのはできません。それでいいわけです。神様も徐々に段階的に、人間神様がお作りになったのも子供、赤ちゃんから子供からね、青年から成人とこういうふうにだんだんとなるように作ってますから、信仰も全く一緒ですから、神様が私たちはその少しずつ段階的、だけれどもまだここまでは従えない、でもここはまだ従えと、まあ、みんなそうあるわけ、まあ、それでいいわけです、けれどもじゃまだ従えないのはなぜ従えるのかというと、それはまあ弱いからなんですね。弱さから来る、だから神様は強くなりなさいとこういうわけ、はい、で強くなることは重要な、そのためには訓練が必要、訓練は人を強くするものであって、人を弱くする訓練というのはどこにもないんです、そうですね。でその訓練というのは何かというと、我々が人生で生きておりますといろいろな 悩み苦しみ困難壁がまあ、こう立ちはだかってくるときありますね、うん、それを乗り越えていくことによって強くなっていく。主と共にイエス様と共にそれをそうですね解決していく、うん、そうですね。弱さというのはそこから逃げていくことを弱さというわけですね、うん、だからまあまだ耐えられない大きな悩み問題が来たらこれ逃げなきゃしょうがないけれども、まあある程度これ乗り越え、なきゃいけないっていうものは乗り越えて、それは自分に対するですね訓練なんだとこう思ったんですね、はい、これはそうですね神様の教育でありまた訓練であるとこう思ったら、それを乗り越えていったら強くなっていけるから、また信仰においてもまた一歩一段神に従っていくことができていくわけ。そうしますとまた恵まれていくわけですね、ですからまあ最初から無理にする必要はないわけで、それぞれ信仰の計りに応じて、だから神様に思うことを願うことも慎んでまあ思いなさい。最初から神様ね、自分の身の丈をはるかに超えたものまで与えたまえっていうよりもね、まずはそうですね、自分の、まあ、身の丈ほどの信仰っていうんじゃないですけど、自分のまあ今ある信仰の計りの中で求めなさいとこういうわけですね、うん、それが聖書の言うところで、おのおのその信仰の計りに従ってね、慎んでね神様を求めていきなさい、そういうわけです、ね、だからそれはいろいろな問題悩みあっても感謝であります。そこをイエス様と共に乗り越えていくことができた、はい、これが強さですね、はい、だからそこから、私たちはまたさらに強くされている。もう一つ弱さというのはもう一つは自分と違ったものを受け入れることができないということなんですね、うん、だからそこはですね、まあ私たちはまあ、人間はなんか自分の意見に反対されるとあたかも自分に反対されてるような気がするっていう、それありますよね。なんか自分の意見を否定されるとあたかも自分を否定されてるような気がするっていう、まあ、そういうことだけども、人はその意見に反対しただけであってそのあなたに反対したわけではないっていう、これはよく知っとかなきゃいけないですよね、そこを多くの人はこうまあ勘違いしやすい人多いんですけど、それでは世の中うまくいきますよね、はい、あれはまた自分の扱っている商品に、何かを批判したら自分に批判をしたような気がするんだけど、そうじゃありませんよね、そのものに対して、はい、だから我々はまあそこはそして自分と違った意見を言われてもね、それを受け入れることができるっていう、これが強さですよね、はあはあ、弱さはそこがなかなか難しい最初はね。だからそこも神様方たちを強くしてくださる、はあ、これは本当に素晴らしいことだと思いますね、はあ、だからその自分以外の人を受け入れていくっていうことが強さでありますね、はあ、けれども実際自分以外の人を受け入れていく人っていうのは実際は自分自身も受け入れているわけですよ、はい、自分の弱さも受けている、自分のまあいろいろなまあ欠点もありますけれども、自分のできないこともありますけれども、それをみんな受け入れている、これはやはり強さです、ですから、まあこの我が声を我が言葉を20節まあ18節から見ますと、正しき者の道は朝日のごとし、ね、いよいよ輝きを増して昼のもなかに至っていきますけど、だから私たちは死と共に歩んでいくときにもういよいよ輝きを増していく、朝日の太陽のごとく、はい、朝日の太陽は本当に どんどんどんどん輝きを増していますね。まあ本当に、正しきもの道は朝日の如し、いよいよ輝きを増して、そして全てのことをこう明らかにクリアになってくる、真理が、神様が、自分自身がはっきりと見えてくる。これは素晴らしいことですよね。ですから、正しきものの道は朝日の如くとし、いよいよ輝きを増して、まあ、昼の最中にいた、ですから、誰かがですね、そういう人はいないでしょうけども、ね、まあ、あなたのつけてるネックレスだとかペンダントだとか、まあ、指輪だとか、指輪だとか、鼻輪ちょっと今ないでしょ、耳輪とか、私はそれあんまり好きじゃないっていう人がいたとしたら、それはあなたを否定しているわけじゃない、あなたを好きじゃないって言ってるわけじゃない、その指輪が好きじゃないって言ってるわけ、それが、まあ、そういう人はいないと思うけれども、まあ、極端に言うとそれ、だから人間と勘違いしやすいですよね、まあ、この人はなんか私のこととこういうふうに思いやすい、だけども、それを受け入れることができたら、これは強いということです。あ、そうね、このものを作った人も、まあ、これ私は好きだけど、あなたはこういうの好きじゃないのかもしれない、あ、それはみんなそれぞれ違いがあって、それで面白いっていうか、それで楽しいっていうか、あまり深刻に考えないってことですね、いろんな困難とか困難とか人生における問題っていうのはこうやってくるかもしれませんけども、あんまりそれに対してですね、深い意味を持たせないってことですね、大切なこと、人と共に歩んでいく、そうすると悪魔の探索に陥らなくて済むんですね、ですから、その本当にですね、めでたし恵まれるものよというね、私たちは本当に神様から選ばれて、そしてちょっとおめでたい人なんですね、ちょっとね、御霊の性質っていうのは大体そういうところ少しおめでたい感じがあっていいわけ、だからまあ、北海道の大正解も、まあ、今年はもうこれで終わりましたからね、大正解3回、まあ、昔は毎月ありましたね、大正解っていうのは、だけど今は、まあ、こういう状況の中ですから、まあ、3回できたということも大変素晴らしい神様のご計画ということがあると思うんですね。ですから本当に教団の監督という、このね、監督という、立場はいろんなお仕事があるんでしょうけども、まあ、1年間のこの大正解をこう決めて、それを推し進めていく、これも行動であり、それはやっぱり信仰に基づく行動ですよね。何をするにしてもやはりその信仰を心で信じていった人は行動する、そうですね、だから本当にこれはですね、現実路線をしっかりと歩んでいる、現実を把握して、現実をしっかり見て、そして信仰を持って祈って、そして行動していくっていう、現実を見ていなかったら、まあ、これは信仰になりません。世の中のキリスト教会の信仰というのは現実全く無視なんです、もう言ってみれば空想の世界にただなんか漂ってるだけ、あんま言ってないですけど、いや、そんなこと言ってたら、この間もなんかそういう世のキリスト教会の牧師さんの話したら、その牧師さんから久しぶりに返事が来ましたね、いや、言ったら来るのかなと思ったんですけども、もう何年ぶり、3年4年5年ぶりぐらいに、私の励ましで終わったんだけれども、あれからどうなっちゃったんだろうかと思ってましたね、それたらなんか久しぶりに手を来ました、それから、まあ、何かこう文面からするとかなりお悩みの感じはありますね、それから、何かこう奥様も体調を崩されているようなことがちょっとこう書いてある、それからもっとあなたの教会のとか、我々の教会はね、私たちの教会、あなたの教会の、そうですね、このことを知りたい、それからこの質問が書いてあって、
それに答えてくださいと、うんうん、ただそれをね、なんか批判するために知りたいんじゃないとただどういうことなの知りたいんだってこういうわけ、うん、あ、それだったらいいですよ、ねね、それから昨日だったら、いつだったかもう忘れましたけど、北海道から帰ってくる時に、まあ、ちょっとじゃあ、書いて送りました。だから北海道って言ったらやっぱり国際線並みに遠いですよ ね、鹿児島から行きますと、もうちょっとこう言ってみればアジアの近くのアジアのどっか外国に行くような感じですよね。まあ本当に、そういう中でもまあ日本全国はあるいはまたニューヨークの先生も来られていましたし、フランスの先生も来られていましたし、海外からも、そうして日本国内からも海外からもここにまた死をしたって、このまた集まりをやめるものとなるなかれ聖書にありますけれども、まあそうして、まあ招かれてこう来られているということは、これまあ世の中のまあそういう組織はないんじゃないかと思いますね、他に、うん、ですから、本当にこの3階のこの大聖会が無事に流れたということ一つとってみても、これもまた信仰の、まあ、勝利を持って、さらにこう強くせられていくことによって我々は主に従っていくことができていきますから、やはり弱いままではいけません。弱いから悪いというんじゃないですけど、弱いままではいけませんから、イエス様いろんなことを通して、我々の日常生活を通して信仰を促生活を通して私たちをそうですね養って強くしてください。はい、ダビデはそう言ってますよね。神様が私を強くしてくださったおかげで赤金の弓も私は引くことができる。赤金は銅で作った弓ですよね、うん、赤金の弓も引くことができる、こう彼は言って、そのぐらい、まあ、神を愛する人は、また神に愛されている人はまた神様から教育されることもまあしかりであります。けれども、悪しき者のね、19節、悪しき者の道は暗闇のごとし、彼らはそのつまずく者の何だろう。だから正しき者と悪しき者はもう正反対です、ね、もうどんどん自分も見えてこないし、神様も見えてこないし、何も見えてこない、自分がつまずいているものさえ見えない、はい、そしてですね、本当にこの暗き中を歩んでいる、これが悪しき者、うん、我々はいよいよそうですね、はっきりくっきり明るくこうですね見えてくる、この、まあ、対照的な違いがありますね。で、まあ、ですけど、まあ本当に、でも今回の大聖会で、まあ、多くの先生方が、まあ、年に3回というのも意味があったんだろうと思うんですけども、毎月毎月じゃなくて、だけどその間にも、まあ、多くの先生方が、体調を崩され入院し、またそこに神様の導きと癒しと奇跡の経験をなさって来られたみたいです、はい、だから青先生は、余命2ヶ月っていうふうに言われたそうですね。余命2ヶ月、突然病院に行って、これはねびっくりすると思いますよ、はい、まあだけどもうみんな救われているから、それはまあびっくりはするけれども、でもねそういう宣告を受けた、そしてもういよいよという時にはもう自分の体が宙に浮いて、そうですね、そして自分が見えるって言うんですね。これはよくそういう話聞きますよね。自分が見えるし、自分の教会も見えるって、よく見えるって、教会の信者さん方もよく見えるって言ってましたねそれは霊の世界からですよね。それからその間に縁があって、で自分はものすごく静かで心地の良いところに移されていった。だからもうこれはだけど、まあ西田先生も亡くなった時に、頃にですね、そこから 回復の部屋っていうところに行って、天使が来て、ものすごく力が来てね、そしてそこからまた本当に回復されてこられたことがありました。ですから、まあ、この霊の世界は実在の世界ですから、我々この目で見える世界が実在だと思ってますけど、この目で見える世界は、まあ、100年も経つとだいぶ変わっていくというか崩れていくというか跡形もないのもあると思います。目で見える世界は過ぎ去っていきます、永遠のものはないです、だからダイヤモンドは永遠ではないと思うけども、まあ、一番硬いものだと、この目で見える世界では。だから価値が、変わらない、変わらないのが一番変わらないダイヤモンドだと、こういう、分かりませんけど、そのぐらい見える世界は変わってきます、はい、けれども霊の世界は、実在の世界は、見える世界よりももっともっとはっきりとくっきりとした世界で、これはもう永遠に変わることだ。昔から一緒であります。永遠から永遠です、だから私たちは、この今意識が肉の方に向いてますから、あんまり霊のことは実感が湧かないだけであります。けれどもですね、霊の世界は、まあ、そういうことだと思いますよ。だからその先生はそういう体験をなさった、けれどもね、そこで声が聞こえてきたというですね、あなたはまだ死ななくてよろしいです、死ななくていいですよとか、なんか、まあ、そういう、つまり、まあ、いいんですよと、死ぬ必要はないんですよと、こういうような声が聞こえてきたと、まあ、その先生は直接言ってもらった方がいいんだけど、まあ、そういうことそうした時に、そうですかと、それでだからあとはどうするかというのはあなた次第ですということですよね、まあ、このまま天国に行くか、それから癒されて戻るか、だからそしたらその先生は、いや、そういうことだったら癒してくださいって祈ったという、そしたら癒されて、それで無菌室からも出てこられました。そして、一切今薬も飲んでない、使ってない、普通に、まあ、我々が見たらもうあれ、この間会った先生と一緒だなと思うんですけど、その間にこういうことがあったっていうね、ですから、本当にもう神様癒してくださって、まあ、元気になる。ある先生は2年前に、まあやっぱりみんな気づかないですけどね、大正解もずっと来られてましたよ。だけどもこの先生は実はというか、実は何だったのか、2年前に、膵臓がんになったという、大体膵臓がんを宣告されたら、大体見つけづらいところだから、もう手の施しがないっていう人がほとんどだそうですけども、私は詳しいことは分かりませんね先生おっしゃるんですよけれども、幸いなことに手術をしてくださる先生が現れてくださって、3分の1取ったとか2取ったとか、そうやって手術をすることだし、そうおっしゃってね、そしてこの2年間やっぱり治療をずっとなさってこられたんですよね。でも大正解に来られてましたけども、一切そういうことは知りませんでした、だけども、まあ本当に神様、そして、良き、素晴らしい、病院をドクターを与えて、導いてます、それもまあ本当に感謝なことですね。だからこの先生はこれからまたアフリカに行きますって言うんですよね、それからお医者さんに、何か注意することありますかって言ったら、食中毒に注意しなさい、取ってやるからそうですね、取ってやるからそれでいいのかなと私は思って聞いてましたけども、 まあそういうことでしょう。まあそれぞれ、精霊に導かれるは、これは御霊の諸教会、御霊の教会は御霊に導かれた教会ですから、まあ教会にとどまるもまた使わされるも、みんなこれイエス様にした。だからこの異言でお祈りしてると本当によく分かってくることは、異言で祈ってる時は我々は聖霊に従っている状態です。それが、まあ、でその聖霊に従っている状態だけども、その時お祈りの大きさ、声の大きさを自分で自由に変えることもできる。小さく祈ろうと思ったら祈れる、大きな声で祈ろうと思ったら祈れる、はい、それから祈りの速度も早口で喋る、異言で語ろうと思ったら語れる、うん、ゆっくり語ろうと思ったら語れる、ね、この異言で祈ってる時に私たちが知るのは、神様に従っているという状態というのは驚くほど自由があるっていうこと。そこに御霊のあるところに自由あり、はい、御霊に従うということは我々の側で自由な、そうですね、ことが多いんですね、うん、けれども御霊に従う、そういうことはなかなか言葉で学ぶことできないです。これは体験を通して学ぶしかない。だから異言の祈りということが我々の信仰の学びのベースになっている。自分の口と舌を動かして神に従わせているんですよ、それは。これが神に従って、心で信じている人はそうですね、行動に現れていくと、そういうこと、ですから、そこには意識的なことと無意識的なこととあるわけですね。でその意識的なことというのは声に出して発するというね、これは自分で声に出して異言を語る、異言で祈るということは自分でやっているわけです、うん、けれども聖霊なくしてはそれできないんですね、うん、だから我々がこうですね、その無意識の部分が養われ訓練されてきますから、聖霊に導かれていく行動がですね、スムーズになされていくようになってくる。異言で祈っていくと、さっとこうですね、神の導きに体が従うように反応できる。だからこれを訓練とですね、そして神様は我々を強くしてください、強くしてくださるという、なぜか強くならないと神に従っていけない、うん、つまり弱さというのはそこから逃げていくということなんです、まあそこから見えてきましたときに、我が子よ、我が言葉を聞け、我が語るところに何時の耳を傾けなさい、何時の目から話すことなか、また何時の心のうちにこれを守っている、ね、我々の心のうちにこれを守っていく、うん、だから、このまあ道北海道の道教会の、山木先生も天に召されていかれ、あと息子先生、吉田先生、陽子先生、奥様の先生と2人、また立派に教会をなさっている姿も、拝見できましたね、大前回。まあそれも本当感謝で。ですからこの、そういうところをずっと読むと、見ると山木先生が最後の御用だったと私は思うけど分かりません。まあその最後の頃の御用の中に、自分が牧師になった時のいきさつを村井淳先生が自分に暗示礼をして自分を牧師としてくださっていきさつを文章に書いて読んで、その記録を、だいぶ昔の話ですから、はい、それを聞いていた時、まあまああると思うね、まあ聖霊士もあるかもしれませんが、まあそこにねこうあったんですね。村井先生からするとそれは大正解だった。大正解が終わってこの山木先生ですね、まあそれまではまあ、ペンテコステ教、世の教会とは言っても、まあ、聖霊 で祈る教会の系列でありますよね、ペンテコステ教会、うん、だから村井先生もあちらこちらのような教会に行ってらっしゃって、こうそのつながりはあったと思う、その伝道の意味でね。そこから多くの先生方は献身してイエスの御霊教会牧師になってますから、はい、だからでもね、その時に本当にこの山木先生に対して村井先生が安守礼を施して牧師にするかどうかっていうのはもう命がけの決断だという言い方してます、村井先生は。その講談からおっしゃったんですよ、大正解と、はい、そうですね、それはそうだと思いますよ、うん、それからその山木先生のお父さんはその、うん、教会の牧師先生だし、はい、だから、しかしね、この先生のことを考え、これからの将来のことを考えたときにはやはり、その決断に至ったということで安守礼をして牧師になさったわけ、はい、もしそれがなかったらね、もしそれがなかったら今日の同教会はないだろうし、また、そこからご出身の牧師先生、苫小牧の先生とかですね、この嫁がれてこられた陽子先生とかね、まあ、こういう例の器が建てられることもなかったらしいね、まあ、何にも勝って、教会の信者方が救われて、来ることも、つまり教会の発展ということは世の中の、ビジネスの世界の発展とよく似てるところある、そこは、はい、そうですね、その発展していくためにはある程度の権限の異常ということはどうしても必要なんです、うんうん、そうですね。ところが発展をしていきたい、栄えていきたい、成功していきたいと言いながら自分の権限を自分が牛耳って、そして全てを自分の感覚の中で行おうとしているから発展できないんです。世の中のビジネスはみんなそう、はあ、そうですね。だからここに矛盾があるわけですよね、はい、だから、そこをよく私たちは祈っていかないと精霊に導かれていくということはそういうことですよね、はい、そういうところは、だからしかしその時にもよくお祈りをして御霊にそうする導かれて決断していらっしゃった、いろいろこう戦いもありますよね、うん、けれども、その一人の牧師がそこに立てられた、ことによってどれだけ多くの人が、そしてまた北海道という地において、この福音が伝えられているか、ということは本当に、見てわかるわけで、ですから、まあ、これは我々の産業もそうなんですね、まあ、だからまあ小さいままでこうそれ以上私は発展しなくてこのぐらいの規模でやっていきたいといえばもうそれでいいわけです、うん、けれども発展して栄えて、ね、そして繁栄していきたいと言いながら自分のそうですね、会社だったら会社の社長さんがですね自分の権限自分で握ってたらそれは発展できないです、はい、そうですね、それは必ずそういう壁というものに突き当たりますから、うん、その時には自分のそうですね、権限をですね、移譲していかないという、ね、これはもう初代教会から教会もそうですけどね、組織というのはそういうことですね、まあビジネスもそうですよね、発展していこうと思った、はい、けれどもそこでまた問題が必ず起こってくることになってくる、はい、うん、そして権限を移譲したならばその移譲した人たちがの中に、そうですね、こう脱線していく人も出てくるっていうことです。それが次なる問題です。だから次なる問題もちゃんともうこれ決まったものがあるわけですね、世の中に、はい、うん、だから、うん、でもまあ教会の場合はまた聖霊によって導かれている教会の場合は また世の中の組織とは違いますけども、けれども、まあ基本的な大枠と一緒なところはあるわけですね、うん、だからある先生が、まあこういうんですね、まあ私に聞いたってあんまり意味がないんだけども、まあ私先生この毎週毎週説教するときに、まあ説教するって大変だと思いますよ。毎週毎週ここでねお話をするっていうのはね、もう大変なことだと思いますよ。まあ私も世のキリスト教会の学校にいた時には毎朝礼拝があって、まあ、15分20分牧師先生が話しますよ。入れ替わり立ち替わり交代で、それでもね大変だったと思いますあれ見てたら、うん、それから必ず原稿を書いて、うん、先生の原稿をこう読む、うん、それは世のキリスト教会そうですね、ですからその牧師先生がね私に、先生毎週の礼拝は原稿を書いて読んでいいですかねって、それは私に聞いたってそれはああだからああそれはいいですよ、うん、原稿を書いておけばね安心だから、うん、それからね何にもね勝って信者さんが楽だから、うん、もう何も話すことありませんちょっと僕さんがうつむいてじーっとしてたらですね信者さんどうしてか分かんなくなるからこれ、うん、だからねやっぱ原稿変えていいですよって、うんねうん、だからただねただ原稿変えてそれ読んでいるのはいいんだけれども、なぜかというと牧師さんというのはこの説教をするときに神様が上から与えてくださるメッセージっていうのはあるんだけども、それをこちらが拾えない状態というのがこう出てこないときの状態ね。神様が与えてないんじゃないんですよ、与えてるんだけど拾えない、うん、ね、それはやっぱり最初の頃はそういうことはあると思いますよ。だんだんとそれがまあ慣れてきて、それもだから強くせられてきて訓練されてこないと難しいわけ、なかなか従えないわけですよ、うん、こういうものが来てもそれをですね、そうですね、拾ってそしてですね、お話しするっていうことはなかなか従えない、うん、そうですね。だからこれはもう信者さんであろうが牧師さんであろうが基本的に一緒なわけ、うん、だけれどもだんだんと、だから原稿を書いて何がいいかっていうと、原稿を書いてる時にこう少し余裕が出てきてね、上からのものをポツポツ拾えるようになったら、そこから脱線していけばいいって。脱線という言葉は決していい意味では世の中では使わないけれども、それは霊のもの、神様からのものを拾っていったことを言うわけだから、原稿を書いてもいいけれどもそれにとらわれないでどんどんとそこに脱線していくんだったら、これでこれを御霊の導き、御霊の自由っていうことだ。異言で我々が祈っていった時に、異言で祈っていって自分が次何言うかと思って考えてないわけですか。それを拾ってきて言葉に発生してるわけです、異言というのは。それはまたどんどんと異言が豊かに変わっていくこともあるかもしれません。それでいいわけ、はい、そうですね。だからそうして、だから一応書いてあればね、安心してまたそう拾ってこう行くことができますからね、うんうん、だから神様によってこう導かれていくということは、原稿を書くとですね、どうしてもですね、一貫性を持ったテーマになりやすい。ただ聖霊に導かれていくと、今その説教のことをテーマで話してたかと思うと、パッと今度は病の癒しの話に切り替わっていったり、それ病の癒しの話今してたかと思うと、また他の信仰の話してみたりって、この神様のから来るものはね、テーマがどんどん変わっていくからね、それついていくの大変なんだけども、けれどもそれを世の中では脱線してるっていうのはそれでいいわけ、原稿から脱線していいんです。けれども原稿を書いておけば、うん、ね、 脱線むしろしやすいからその方がいいんじゃないって言って、まあそれが参考になったかどうか知りませんけど、まあ、だけど三鷹の世界ってそういう世界ですよ。ああそうですね。だからあってもなくてもいいんですよ。まあ結構あってもなくてもいいんで、まああったらあったで別にそれにとらわれないって言うんですよ。ああだからそれにとらわれていたらですよ、そうですね、聖書ですら義分になっていくんですね。世の中のキリスト教でもプロテスタントでもカトリックでも聖書を使ってるのか、我々と同じ聖書我々けれども彼らは聖霊がない、御霊がない、そこが違う、はい、我々もですね御霊によってそうですね従って歩んでいくことを無視していったら義分的になっていくんですよ、はい、そうですね。義分的になる人っていうのは大概ですね、まあ我々もそうかもしれないけど、まあ自分にも当てはまるかもしれないんだけども、まあ幼少期の小さい時にね、自分のしたいことをねさせてもらえなかった、うん、自分のしたいことをさせてもらえなかった人っていうのは、規範に反する人を見たらなんか頭にくるわけだよね。あなたなんでこの規則に従わないんだってこういうふうに責めたいわけ。うん、だからそれが、あそうだなって、自分はそういうことがあるかもしれないんだ、うんうん、だけどみんなそうなんだよ日本、まあ、昔の日本は違ったかもしれんけど、戦後からだんだんとなんか教育って言い出して、うんうん、ですね、うん、だから学校から帰ってきたらですね、友達と遊ぶ約束をして帰ってきたのにですね、うちの父がですよ、勉強しろ遊びに行くなって言うんですよね、うんだから私は御霊によって、あれ御霊によって導かれたんだと思ったけどね、いや勉強は夜でもできます、遊ぶのは昼しかできません、こう反論したね、うんうん、そしたらうちの父はおうまいことを言うな、うん、その反論を受け入れたからよかったね、うん、だからじゃあ行ってきますそうですね、ですからそういうことができることはありがたいと思うんですね、うん、そうするとそれはやっぱり規範とかね正論で人を裁かなくなっているという部分がもしあったら感謝ですよねまあ、そういったら感謝でありますよね、うん、だから世の中のキリスト教会の人は正論とか正しいことばっかり振りかざして、聖書の言葉も義分的に振りかざすということをやりやすいんだけれども、時には正論よりもタイミングの方が重要な場合があるんです。だから聖霊に導かれていくことが分からなかったら間違っている。そうですね、それは世のキリスト教会から来たこの青年をですよ、山木先生まだ青年だぞ、その時青年を安守礼を施してこの教団会に黙示するっていうのは、それはやっぱりあまり正論から外れてますわね、それはね、確かに、うん、けれども御霊に導かれるところに従う、だから村井先生は従うことにはもう天下一品という、うん、本当に神様から出たものであればそれは問題が起きない、うん、そしてそれは祝福につながっている。だからそういう世の中の信者さんは聖書をよく暗記しててこうだあだこうだあだ、うん、けどその使い方がそのね、振りかざすわけ、それを、うん、御言葉っていうのはね、振りかざしたら武器にしてしまいますから、武器にしてはいけません、人を裁く武器にしてはいけません、神の言葉っていうのは振りかざすもんじゃないんです、うん、それは黙々と実行していくこと、うん、それが信仰です。神の言葉はそうですね、信じたならば黙々とそれをそうですね行っていく、うん、これは信仰であるんです。それ振りかざしたらですね、うん、愛だ正義だ罪だ罰、まあ愛も正義も振りかざしたら武器になりますから、それで人を裁きますから、人を攻撃しますから、だからそういうもんではない。だから聖霊に導かれることが分かっていかないと、本当にですね、聖書といってもですね、なかなか見えてこない。だいたい聖書というものは聖霊に導かれて上から、そうですね、聖霊が書かしたわけですね、人に、 だから私たちもこの聖霊によって、そうですね、聖書と聖霊によって、そうですね、歩んでいく。ここに聖書と聖霊というこのね、ことが見えてくれば幸いですね。ですから、この22節あります。これはこれを売る者の、命にして、またその全体の薬なり。命であり、全体といったら体も含めてね、心も体もの薬であるっていうのを神の言葉は良薬、薬である、
はい。
ですからこの我々の健康もね、霊も肉体も主は癒してくださる。これはしかしそれは薬である。だから薬も必要だ。見える薬ももちろん必要、それから神の言葉も薬だっていう、
は
い、ね。だけど薬飲むときに私たちはちゃんとその薬によって注意書きがありますから、それを守らなきゃいけませんよね。これは効く薬だからちょっとやたら飲んでもいけないし、それからまあちょっと半分に減らしとこうなんてね、やっても勝手にやってもいけないわけ。ちゃんとそれにあって言われた通りにね、使用を法を守っていかない、守っていかない。で、神の言葉も薬だっていうから、そうですよ。神の言葉もちゃんと守っていかなきゃいけない。その使い方を。
はい。
それは一つはここにありますように、そうですね。まずこれを聞きなさい。神の言葉を聞きなさい。それから耳を傾けなさい。それから目からそれを離しちゃいけません。そしてそれを心の中で守って実行していくんですよ。心の中で守るということはそれを行っていくということです。まだ行えないところだったらあんまり背伸びしなくて結構です。今行えるところから、ね、それから徐々に徐々に自分が強められて、神様から教育され訓練され強められていけば、また従えるところもまた増えていきます。そうするとそうですね、人生における勝利は増えてきて、ね、参りますよね。ですから命の流れ、ここから。だから23節ありますように、全ての守るべきものよりも勝りて汝の心を守りなさい。それは命の流れ、ここから出てきます、
はい、
ね。だから威厳で祈ってる時に、我々の威厳で祈ってる時に、我々の祈りは頭から出てきてないんです。頭で考えて次何を言おうかって言って威厳語ってるわけじゃないんです。頭から来て、これ心から出てきて、腹の底から出てきてる。これがこの我々の守るべきところ、はい、ね。まあ世の中ではね、やっぱり頭をヘルメットかぶって頭を守りなさいってこういうわけでありますね。まあそれは確かにそうだ、体の中ではやっぱり頭がやられると、こうだから地震が来ても何が来てもとにかく頭を守りなさい、ね、ここやられるともう体全体が動けなくなるから、だからまずは頭を守れ、こういうわけです。でも霊の世界ではね、我々のこの祈りの出てくる、その威厳の祈りが出てくる、そのリソースの源泉の部分、そこをしっかりと守ってきなさい、ね。そこは命の流れ、ここから出てきますね。その命の流れがここから出てくる。だから威厳の祈りというのは絶対に枯らしてはいけない、ね。これはですね、豊かに豊かにですね、常にですね、流れ譲る、その腹より生ける水、川となりて流れ譲るし、流れ譲る我々の命の、霊の命の、そうですね、源泉なんですよ、そこをしっかり守っていきなさい、それから祈りと、ね、威厳で祈るということと、聖書の言葉に触れていく、耳を傾けていくということで、ね、そこを守っていきなさい、ね。昨日も礼拝終わってある方がこういうんですね、先生、この本当にね、自分は 言われてからお祈りを始まったんだけど、お祈り始まった時にもう本当にびっくりした、ショックを受けた、ね、あのお祈りをしこたまお祈りして目上げたら3分だったって言うんですね、うん、でびっくりしたって、本当にショック受けた。でも今はね平気で15分祈る、うん、平気で、うん、15分20分場合によって30分祈る。そしてそれがないと、もうその仕事にね、仕事ができない。仕事ってのは仕事があったら人間関係ですからね、うん、だからもう今やね、それなくしてはね仕事ができない、もう本当にね、あのストレスやなんやらあって、前はですね、あのストレスを解消するためにはどうしたらいいかっていうんで、まあ、やけ食いみたいなことね、あれやるとどんどんこう太ってきますからね、あの食べたり、それからですね、あの茶碗も割ってみたり、まあ、いろいろあるかもしれませんけどもまあ大声上げてみたりってのは、でもね、もう今は威厳で祈りさえすれば、それも私にとってね、もう全てがそこで解決する、で力が来る、充電されていく、はい、だからもうあの不思議がってる、職場の人たちもみんな不思議がってる、なんかあなたはなんかなんとそんなに平気でいられるのっていうふうに言われるというのは、それは威厳の祈りのおかげだと私は思っているところで、だから何時の心を守りなさい、ね、全ての守るべきものよりも勝って、あなたの心が守られて平安があって、そこに、ね、精霊に満たされていくっていう、うん、それまでは精霊を受けてはいたけれども、精霊に満たされるっていう経験は威厳で祈りがなされてから我々がこう見えてくるところですね。精霊に常に満たされているということ、うん、それは枯らしてはならない、うん、常にこう威厳の祈りによって我々は自分を満たしていく、精霊によって自分の心を満たしていくことができていきますから、はい、これはあの幸いなことだと思うんですね。一つまたご一緒にお祈りをいたします。私たちはこの福音を持ち行く幸いな使命の上に立って進んでまいりました。ご一緒にお祈りして終わります。ハレルヤハレルヤハレルヤ。